Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
派閥の裏金事件を受け、自民党は政治資金規正法の改正に向けた党独自の案を取りまとめました。収支報告書の内容に間違いがないことを示す確認書の作成を義務付けるなど、議員本人の責任を強化するとしています。自民党は野党などが主張するいわゆる連座制の導入に近い仕組みだとする一方、使い道が不透明とされる政治活動費の廃止などには踏み込んでいません。裏金事件をめぐり離党勧告処分となった安倍派の塩谷隆元文部科学大臣が昨日離党届を提出し受理されました。処分の確定を受け、塩谷氏は自由と民主主義を標榜している党の体制としてあるべき姿か疑問を持たざるを得ないと憤りを示しました。また裏金事件をめぐる暴露で注目を集めた宮沢博之衆議院議員が昨日午後辞職願を提出しました。宮沢議員には女性問題も取り沙汰されています。ゆうちょ銀行は昨日全国でシステム障害が起き、他の金融機関からの入金が遅れるトラブルがおよそ118万件起きたと発表しました。ゆうちょ銀行は顧客の損害対応について最大限の対応を行っていくと説明しています。アメリカのトランプ前大統領は為替市場で34年ぶりの円安ドル高水準を更新したことが国内の製造業などに打撃になるとして、アメリカにとって大惨事だと SNS に投稿しました。また私は日本と中国、さらに他の国々にも制限を設けるとも強調しました。パレスチナ自治区ガザ南部にあるナサル病院敷地内の土の中から少なくとも310人の遺体が見つかったと中東の衛星テレビアルジャジーラが伝えました。ナセル病院は今年2月以降イスラエル軍が激しく攻撃していて、ガザ当局はイスラエル軍がパレスチナ人を処刑し埋めて隠そうとした集団墓地だと非難しました。東京都が実施したスマートフォンに関する調査で、都内に住む小学校高学年の 43%、 中学生のおよそ 85% がスマホを所有していることが分かりました。また子どもが SNS 等を通じて知らない人とやり取りしたことがあると答えた割合が 19% となりました。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は263ドル71セント高い3万8503ドル69セント。ナスダックは 245.33 ポイント上昇し 15,696.64 ポイントで取引を終えました。一方、為替ですが、ドル円は1ドル154円81銭、ユーロ円は1ユーロ165円67銭近辺で推移しています。続いてスポーツです。プロ野球、昨日の結果です。セ・リーグ、ヤクルト対広島は広島が2対0で勝利。巨人対中日は巨人が2対0で勝ちました。DeNA 対阪神は延長12回、規定により1対1で引き分けました。パ・リーグ、楽天対日本ハムは日本ハムが4対3で競り勝ちました。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが4対2で勝利。オリックス対西武はオリックスが2対1で勝っています。
ニュースズームアップ。
ゆうちょ銀行で昨日他の金融機関から入金が遅れるトラブルが発生しました。システム障害により昨日朝から入金処理が数時間遅れる状態が13時間余り続き、118万件以上の入金に遅れが出たということです。一方、江崎グリコの物流センターで発生したシステム障害の影響は広がりを見せていて、我々の生活に身近なジュースなど一部商品が出荷停止となっています。ニュースズームアップ、我々の生活に直結するシステム障害相次ぐ、一体なぜ。
今日のコメンテーター伊藤義明さんです。今日まず取り上げるのはシステム障害の話なんですね、
はい。
このところちょっとねあっちこっちで出てきましたが、ね、昨日はゆうちょ銀行、
はい、これは昨日の朝8時40分頃に起きたことなんですけれども、
はい、
他の金融機関からゆうちょ銀行への入金が遅れるトラブルが出たと、これまずゆうちょの一部の口座から他の金融機関向けの送金でなんか大量のエラーが発生してですね、その影響でシステムに不具合が起きてしまったという説明なんですね。で、まあ、サイバー攻撃とかなんかは今のところ確認されていないんですけれども、いずれにしてもこの障害が朝からずっと続いて、なんとか復旧したのが午後10時、
夜
の
10時。長いですよね。
長い、13時間ですからね。だから、この間に、118万2000件の入金に遅れが出てしまったということなんです。
これは結構影響大きいと思うんですが、伊藤さん、こういうシステム障害というのは原因がわからないものなんですかね。
なかなかこの本当に安子さんが最初に相次ぐなぜっておっしゃってましたけど、なぜがわからないんですよ。
本当そうなんですね。
だからとにかくゆうちょ銀行としては迷惑をかけた利用者の損害については今後最大限対応していきますということなんですが、それよりも起こらないようにしてほしいんですけれども。
本当そうですね。
ゆうちょは去年10月もインターネットバンキングのサービスがやっぱり不具合でトラブルが起きてるんですけれども、まあ本当に半月余りで2度目ですからね、
はい、
多いですよね。
そうですね。これ生活に必要な、ね、お金が入ってこなくなっちゃうっていうようなことも、
ね、
出てくるわけですから、
やっぱり個人の利用者が多いので、直接困った個人っていうのは多いんじゃないかと思います
ね。そうですね。一方で江崎リコですけれども、ここもシステム障害が結構影響を拡大してるんですね。
これはね長いんですよね。発生したのは今月3日で、
はい、
商品の流通などを管理する機関システムをこう切り替えをやったらしいんですね、新しいの、うん、そこのところで不具合が発生してしまって、物流センターの業務を一時停止するということになったんですけれども、
はい、
これがなんと半月後の今月18日まで続いて、一旦18日に出荷再開したんですけれども、やっぱりなんかデータがうまく合ってないなんかの不具合が出て、再び出荷が止まってしまったと、
はい、
こういうことなんですね。
なんかお店にももうね商品が並ばなくなって、カラカラになってるっていう映像がね、うん、テレビでも報じられてましたね。
スタッフがこの出荷が止まった冷蔵品っていうのを一覧を出してくれたんですけれども、
はい、多いですよね。
多いですよね。20品目ぐらい並んでて、これまあ僕らもよく飲んでるようなグリコの牛乳とかカフェオレとか、そういうのが止まってしまってるし、あとこれ私も知らなかったんですけど、キリンビバレッジのジュースなんかもこの江崎グリコに販売を委託しているようなものがあるので、これも影響を受けているので、キリンビバレッジ製品にもストップするのが出てきている、
はい、
そういうことなんですね。
まあこういうそのシステム障害の出荷停止っていうのは時間かかりますけれども、これ江崎グリコの場合はどうなんでしょうかね。いつ頃復旧するんでしょうかね。
これもね長いんですよ、高郎さん、
はい、
5月中旬出荷再開だから、
これはしかし企業側にも大きな打撃ですよね。
いやだと思いますね。こういう新しいシステムに変えたところで1ヶ月半ぐらい止まっちゃうってことですからね、はいはい、これはすごく影響大きいですから、やっぱりそれなりの準備をしてやってるとは思いますけれども、うん、こういうところでやっぱりすごく社会の脆弱性みたいなのが見えてきてしまうところがありますよね。
ニュースズームアップ。
トランプ前大統領がさまざまな動きを見せています。トランプ氏は最近の円安ドル高についてアメリカにとって大惨事だと SNS に投稿するなど持論を展開。また不倫の口止め疑惑をめぐる審理にも出席するなど様々な動きです。ニュースズームアップ。円安にまでも苦言、トランプ前大統領の活発な動きについて。
伊藤さん、まあ、麻生さんアメリカ行ってトランプさんに会うかもしれないという話になって、
はい、さっき入ってきたニュースだと、もう麻生さんトランプタワーに着いたんで、
着いたんですか、会うんですね、
今エレベーター登ってるぐらいかもしれません。
そうですね、まあお忙しいですねトランプさんは。
いやすごいですね一つは円安についてコメントを出してるんですけれども、はい、この最近の円安ドル高傾向についてですね、トランプ氏は23日に、円に対して34年ぶりの高値をドルがつけたと、
うん、
これはアメリカにとって大惨事だと、
はい、
こういう投稿をしてですね、まあ、選挙戦最中なんでいろいろ勝手なことを言ってるみたいなところはあるんですけれども、この円安ドル高っていうのは彼によるとですね、愚かな人々には聞こえはいいけれども、製造業などには大惨事だと、
なるほど、
彼らの多くは仕事を失うか賢い国々に工場を建設するかどちらかの対応を余儀なくされるだろう、こういうことを言ってる上でですね、私は日本と中国さらには他の国にも制限を設けると、これはまあ自分が大統領になったらということですね、
そういうことですね、
で彼らが制限を破れば地獄を見ることになるとまた彼特有 の、レトリックで言ってるんですけれども、はい、
まあこういうその表現の良し悪しはまあ別として、うん、目の付けどころって言いますかね、うん、これはなかなかやっぱり鋭いところがありますよね。
いや、そうですよね、やっぱり、これだけドル高が進むとですね、一般に本当に製造業で輸出してる人たちにとってはすごい打撃だっていうのはその通りなんで、うん、
はい、
ここのところをうまいこと彼は取り込んで、しかも、自分がやってた時はいろいろ制限してたのに、
うん、
バイデンはそれをやめちゃったからこういうことになってんだと、はいはい、いうことを言ってるんですね。でちょっと気になるのはアメリカの政治メディアのポリティコっていうところが報じてるんですけれども、
はい、
トランプ政権の時の高官たちがもうすでに集まってですね、トランプ大統領が勝利して大統領に就任した場合、この時に、ドル安誘導の政策をもうすでに準備を始めているというようなことを言ってるんですね。だからまあトランプさんにしてみると、もし自分が大統領になった場合には貿易赤字をまず縮小すると、それでそのためにはドル安誘導策を導入するんだと、うん、そういうようなことを一つの目玉にしようと、
はい、
ここら辺はやっぱり今 の円安ドル高の影響を見てですね、パッと食いつくあたりは上手ですよね。
そうですね、確かにもう円安進んじゃってますからね、もう154円の後半で55円目前になって
き
て、
ね、
いうことになってきますから、
スタジオ入る直前で154円77銭
ですからね、
ですからね、
やっぱりこういう発言はちょっと説得力を持ってきます
よね。いや、そうなんですね、有権者には響くような部分が出てくるかもしれないですよね。
そうですね、そして、まあ、自分の裁判も忙しいんですよねこの人、
これはね結構やっぱり選挙戦にとっては足かせになる可能性はやっぱり高いですよね、
はいはい、
でまず23日ですけど、午前中に例の不倫口止め裁判の2日目の審理があったんですけれども、トランプ側の弁護士は当然無罪を主張してるんですけれども、検察側は選挙不正を隠すために計画的な犯罪だということを主張して、検察側の証人としてですね、このタブロイド紙の親会社の元会長だったデビッド・ペッカーという人が出てきて、で今日2日目で、本格的な彼が証言してる今最中だと思うんですけれども、
はいはい、
彼はこの、不倫相手とされる元女優さんがどうも、不倫の事実を公表するという情報を得て、これをトランプさんの顧問弁護士に伝えたと言われてる人物なんですね、
はいはい、
だからこの人が検察側の証人として出て、トランプ氏に不利な証言をする可能性はあるので、
十分あるわけですね、
ですからトランプさん側としては、まあ、嫌な証人であることは間違いないと思いますね。
自民党の麻生さん、トランプタワーにたどり着いたというんですが、この時期のこの麻生さんの動き、伊藤さんどう見ますか。
これね、多分岸田政権にとっては、麻生さんって非常に便利なカードだと思うんですよね。はい、副総裁という肩書きがあり、元首相でもあると。
そうですね。
で、安倍政権の時にも副総理兼財務大臣として、トランプさんにももちろん会ってますし、
ますね、
安倍さんがゴルフした時も一緒にやってるということで、まあ言ってみれば旧知の仲なわけですよね。で、今11月のアメリカの大統領選でバイデン政権が続くのか、またトランプ政権に戻るのか、ここは見極めはなかなか難しいところなんで、この間岸田さんは、バイデンさんと会って首脳会談やって、まあ、一応同盟関係を、確認してるんですけれども、一方のトランプさんにも一応つばをつけておいた方がいいんじゃないかと。そのためには、だけど政権の例えば外務大臣とか、あるいは首相本人が行って会うってのはなかなか刺激的ですので、そこで麻生さんというカードはとても使いやすいんじゃない
か。一応政府は関係ないよって言いつつも、そうやってパイプ作ってると、まあ、下品じゃないかって言ってバイデンさんは批判したようですけれども、やっぱりそういう動きっていうのはどうなんでしょうかね。中国なんかもっとうまくやりますよね。
いや、アメリカ自身も中国に対してはすごくうまくやってますよね。
そうですよね。
だからそういうところっていうのは日本は非常に下手なので、そういう意味で言うと、まあ、麻生さんというカードを使って、将来 の, いろんな動きに備えておくというのは、悪いことではないと私は思いますけどね。
自民党安倍派の裏金事件で注目を集めた議員の離党と議員辞職の動きが出てきています。安倍派の事実上のトップである座長を務めた塩谷立元文部科学大臣が昨日離党届を提出。また昨日は安倍派の口止めを暴露した宮沢博之議員が議員辞職願いを提出しています。さらに自民党の裏金事件をめぐっては、再発防止に向けた自民党の独自案が示されましたが、実効性に疑問の残る玉虫色の改革案となっています。ニュースズームアップ、自民党議員の離党に議員辞職、そして玉虫色の自民党独自の改革案。
今日のニュースの3本目は自民党なんだかなっていう話なんですけど、まあこれ塩谷さん、
はい、
まあ、とっとう離党ということになりましたね。
会見してましたけども、はい、やっぱりなんかちょっと哀れな感じも
ありました。いや、まあ恨み節ですよね。
ありましたよね。
そうですね。
離党しなければ除名ということになるので、はい、まあ、いやいやながら離党届を提出して、
もうこれしかなかったですよね、選択肢は。
選択肢はないんですよね。だから再審請求をしたけども却下されて、まあ、党の決定にしてあげますと、いうことなんですけれども、
はい、
まあ、彼からするとたまたまその安倍派の5人衆で誰かを、トップに据えるわけにいかないというのは力学の中で、この塩谷さんというのに座長という白羽の矢が立って、そういう時にたまたまこういう裏金事件が起きてきて、自分は責任を取らされたと、
そう
ですね、こういうことを感じを持ってるんだと思いますけどね。
そうですね。まあ、ただその恨み節はやっぱり自民党内の力学の話ですからね。
いや、そうなんですよね。我々は全く関係ない話ですし、彼が、まあ、無所属としてやるっていうので、なかなか厳しいということでこういういろんな動きをしてたんですけれども、それとこれとは私は全く別の話だと思いますね。
そして宮沢さんも辞めるという話ですね。
これは、まあ、理由は彼は はっきりは言わないんですけど、どうも一部の週刊誌で女性問題についての取材を彼のところに入ったので、それで、もう不祥事があったことは自覚しているということで、責任を取って辞職するということなんですが、
はい、
これもまた安倍派かよということもありますし、
そうですよね。
ここでまたこういう信頼を裏切るような人が出てくるっていう、これはなんかやっぱり根が深いところにあるんじゃないかなという感じがしますね。
いや、本当にこうなんか続いちゃうわけですもんね。 そしてまあ一番気になるのはやっぱりこの政治資金規制の改正に向けた動きですよね、うん、
まあ、言ってみれば今回の裏金事件のを引き起こした張本人は自民党なわけですよね、
はい、
そこが何ら改正案を出してこないという、うん、そういう中で、岸田首相も国会であれだけ追及されて、まあ、出しますということで、はい、しぶしぶ出してきたという形で、出てきたものなんですけれども、
はい、
それがこれですかという感じは確かにしますね。
やはりその連座性の問題というのがずっと尾を引いているわけですけれども、
はい、
まあ、形の上じゃちょっとそういう雰囲気漂わせながら実は抜け道もあるぞみたいな話なんですよね、
今日の新聞とかテレビの報道を見てても、うん、みんな連座性っていうのにカギカッコつけてたり、
そうなんですよね、
あるいはいわゆる連座性って、はい、で連座性ではないよと、いうことを言外に言わせてるんですけど、これは連座性もともとは公選法で決まってる話で、
はい、
選挙の総括責任者であるとかあるいは議員の親族お父さんお母さんなんかが、はい、禁錮刑以上にが確定したら、うん、そのまますぐ連帯責任で議員の当選は無効になるし、はい、同一選挙区では5年間立候補できないという非常に厳しい、規定があるわけですよね、はい、だけど今回のは自民党は、議員がそのちゃんと会計責任者が報告しているかということを確認する確認書というのを出すんだと。でもしも会計責任者が処罰された場合にはこの連座制本当の連座制であれば即議員も、うん、責任を問われるわけですけれども、これは議員が適切にこの確認をせずに勝手に確認書を出しているんであれば、うん、罰則を課すと、うん、いうことを言ってるだけでワンクッションを置いてるんですよ、
まあ、要するに条件付きにしちゃってるわけですよ ね、
ですよね、確認書ってなんでこんなことをせないかんのかっていうのは、
うん、そういうことなんですよね、
はい、
だからまあある種抜け道ですからね。
いや本当に本当にいやいややってるなっていうのが これ見えますよね。
ある意味正直なんですよね、はい、見えちゃうんですよね。
あら、なんでそのままちゃんとやりますということで厳しく規制して、本来であれば一番厳しい規制を
自民党は出して
叱るべきなのに、こういうなんか小出しにやってるというのはすごくやっぱり不信を招きますよ、
ね、そうですね。ですからそのことの自分たちにとってのマイナスっていうことを、やっぱり自民党は考えないんですかね。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。